おはようございます。今週も始まりました20代企業応援プロジェクトの時間です。この番組はサラリーマンではない働き方を考えたい、自由なライフスタイルを実現したい、人生を変えていきたいなど、自分の人生をより豊かにしていきたい20代の方のためのラジオ番組です。この番組では雇用されずに、自分の力でビジネスをされている方をゲストにお招きし、ゲストの方と人生を豊かにおもろくするをテーマにトークライブ形式でお届けしております。お相手は株式会社 D ブレイン代表取締役、武田博がお届けいたします。この番組は株式会社 T ブレイン男塾の提供で、お送りしております。さて、今週の本日のゲストは大筆屋の中島康成さんです。よろしくお願いします。
お願いします。こんにちは。
こんにちは。
中島です。
今日はよう噛みますわ。
今日はね、もう汗びっしょりです。
いつも全く出だし噛まないのに今日めっちゃ噛むわ。
緊張しますよね。
中島さんのせいですね。
いやいやいや、そんなことない。
いや、仲良くさせていただいていて、いつもありがとうございます。
なんかね、不思議な感じですけど、
はい、
こうやって喋るの。
いや、なんでね、中島さんをお呼びしたかったかなと思うと、はい、結構、中島さんのライフスタイルっておもろいなと思っていつも見ているのと、
おもろいかな、
結構多くの人がなんかこう理想とする働き方なんじゃないかなと思うんですよね、うん、
はいはい。
っていうのは本当やっていることが3つぐらいしかないじゃないですか。
3つもないかもしれない。2つ。
いや、本当もうなんか、まあ、家族といるとき、まあ、
だから家事育児含めたら3つかもしれない。
そうそう、
家事育児仕事に、
そんなイメージで、見ているんですよ。で、はいはい、仕事もほっとも1つのことしかしなくて、それに没頭する、うんうん、集中する、うん、8時間もしてんのかな、分からないけど、まあ、何時間かして、
8時間もしてへんけどね。そのぼちぼち、
その時間はもうそれに没頭してる時間が気持ちいいと、うん、幸せとおっしゃってたじゃないですか、うん、それってすごい幸せなんだろうなと思って。
ていうか、それしかできへんから。
いやいやいや、
他にやることがないもん。
なかなかいませんよね。だから僕なんかもういろんなことね、手つけちゃうし、うん、
で逆にだから羨ましいもん。
あ、
いっぱいできるから。
互いにじゃあないものねだりなのかもしれないですね。
そうそう
そう、そ、いやいや、でも何かね、最近やっぱりこれだっていう没頭できるもんっていうのを見つけたくて、
うんうん、
いろいろ探してはいるし、
はいはい、まあ、
結構やってるんですよ。一個一個は没頭してやるんですけれども、うんうん、別に一個のことを集中じゃない、ないんですよね、
はいはい、
うん、だからないものねだりで、うん、なんかこう中島さんみたいに、
はいはい、
もう代筆だけしてるじゃないですか。もう 家にこもって、
まあ、家にこもってないけど、その近辺のカフェとか、
はい、
時には公園、
はい、
でやったり、
はい、
まあ、だから場所が自由やからどこでもできるというか、うん、インターネット環境さえあればパソコン片手にできる。
でもなんか部屋にこもるときはネット環境切るんですよね、
はいはい、部屋にこもって、その切るときはその小説を書くときは切るようにして、外野の音が入らないように、
はい、その時間は何時間ぐらいですか。1日、
1日だから 4,5 時間ぐらい。
4,5 時間
ぐらい。
その時間はじゃあもう外界とのこう、なんだろうね、コミュニケーションゼロ。
ゼロにしたいけど子供が走ってくるから。どうやってもゼロにできへん。
そうか、
まあ、まあ仕方ない。今は
鍵閉めてます。
鍵がないねん。
いや、鍵ないから、うん、なんかもう棒でも入れましょう。
そうそう、ほんで、うん、棒をしといたら、うん、うちの息子力強いから、うん、ガッガッガッガッって言って棒がボーン落ちて。意味なかった。
意味ない。
すごい力が、
まあでもど、うん、まあ、仕事のこと考えたら鍵つけた方がいいけど、
まあ、
やっぱ家族とか、まあ、教育のことを考えたらどうなんですかね。そうそう
そう、だからバランスが大事やから。
そうやね、
うん、
いやでもね、それどうやって見つけたんですか。でも
何を、
そのほら、もともと司法書士じゃなくて、
行政
書士屋さんじゃ
った。いや、一応行政書士やからね。資格としては
全然してないよね。
うん、してないけど、
出会った頃は、うん、何年ぐらい前ですかね。もう5年以上前
だから、もう5年以上前。そうそうそう、
なんか会った時は、あ、この人は行政書士さんなんやと
思った。だってなんかスーツ着てたもん。
スーツ着てるね。
常に黒いスーツ着てる
ですよね。
そうそうそう、で、
まあ、あんまりいい印象はあんまり覚えてない。
お互いだから、どこでやったか分かってない。
覚えてない。初めての出会いは覚えていないけど、うん、なんか気づいたら、2人ともちょっとずつ変わってきて、僕もその頃ホームページやったじゃないですか。
うん、そうそうそうそう。
で、まあ、気づいたら、
俺ホームページやっていうの分かってへんかったもん。
何屋さんか分からん
何か分からんけど、
うん、でもまあお互いこう、うん、Facebook なんかで見ながら僕はすごい中島さんのこの変化とかが面白くて、うん、すごく刺激を刺激をいただいてて、はいはい、あ、なんかいろいろやってはるな、うん、なんか変わってきたぞこの人みたいな、で、まあ、久々に会いたいなと思って、うん、ね、コンタクトさせてもらって、
はいはいはい、
ね、一緒にマニアに行くぐらいの中にまで、ね、鳴らしていただいて、だからそれをだからどうやって見つけるのかってみんなやっぱりすごく興味がある話だと思うんですよ。
だからその俺一つのことをやってるって言われるけど、はい、そこに行き着くまでにいろいろやってるから、
そうですね、
うん、その失敗の連続で、
はい、
でなんかもがきながら、もうほんまにさっきもブログに書いてたけど、はい、預金通帳1000円ぐらいになって、はい、どうしようかなみたいな、
はい、
その時に出会ったのがその大筆屋っていう小説やったから、本屋さんでたまたま、
あ、本を読んで面白そうだなと思ったんですね。
その小説の主人公が大筆屋やって、
あ、で
それに感化されて、
う
ん、俺もやったれと思って、でどうせ暇やったから、
はい、
でホームページ適当に作ってホームページビルダーで大筆屋って書いて、
はい、
そう、
それ
で半年ぐらいしたらなんか一件依頼が来て、
はい、
そっからなんか頑張ってるうちに、なんかこう、まあ、面白い仕事やん、
はい、
だからこうマスメディアさんもこう、
はい、
寄ってきてくれて、
はいはいはい、
新聞やら、
はい、
テレビやら、雑誌やら出だして、
はい、
なんか気づいたらそれで飯食ってるみたいな、いやだから参考になるかがよく分からへん、その俺がやってるスタイルが、
いやいや絶対になると思うんですよ。だからそれを見つけるまでの過程とか、うん、まあ、いろんなことをやる中で自分の復帰、えほんまかもだけど向き不向きがこう分かってきたと思うんですよね。
うんうんうんうん、
でほとんどの人はその圧倒的な行動力がないまま、なんか俺の中に、俺には何かあると思ってるんじゃないかなと思うんですよ。だから僕はどっちかというと今いろんなことをずっとやりながらまだやり続けてるみたいな、まあ、だいぶ絞れてきました。
はいはいはい、
もうだいぶだからなんかこう若い人たちの応援をしたいってこの一つのプロジェクトと、まあ海外にいたいみたいな、だからあとはまあ日々のなんかライスワーク的なことを3つぐらいはしているけど、
はい、
まあ、なんかこれしかしてないっての、だからそればっかり一日中してて、うん、うわ幸せっていう体験は自分の中には今まだないですね。
あ、なんやろう、だからこれしかできへんっていうことに気づいたっていうか、
うーん、
大した才能がないなっていうのが分かったからもう俺は文章しかないと、
はい、
だからもうそれしかない、それをやってるだけで、
そうかそうか、だから
そう
それを受け入れるのも結構大事ですよね。
うん、
な人ってほとんどの分野に関して能力はない、
うん、
ただある一定のところで自分の力がすごく発揮できたりしますよね。
そう、
うん、
でそれは多分いろんな人に会わないとわからない、
はい、
その要は挫折するやん、
はい、
俺より頭のやつなんかいっぱいいるっていうのをまず気づこうよっていう、
はいはい、
そしたらその頭の分野ではかなわへんねんから、はいはい、自分のこうできる分野、
はははは、
うん、
その大筆屋とか、まあ、その書くっていう分野においても、はいはい、見出したら、うん、なんか他に俺よりできるなみたいな人もいるんですか。
いや、それはその作家さんとかプロの見てたら、うん、全然かなわへんと思うけど、うん、そのこと手紙を書くということに関しては、
はい、
俺は負けない、
お、
その自信は絶対あるから、
はいはいはい、
出ないとお客さんに提供できないから。
あ、そうか、じゃあそのためにもいろいろ勉強したりされたんですよね、
う
ん、だから
勉強というかもうとにかく本を読むことと、はい、毎日何かを書く、もう何でもいいから、日記でもブログでもそれこそ小説でも何でもいいから書く、
はい、
それをもう日々の日課にするっていう、習慣化する。
それはね、したくてしてたんですか。
あ、したくてしないと生き残れないという恐怖があった、う
ん、あ、やっぱりそのどん底になって、その1000円しかない状態になって、
そう
ケツが自分で叩き出したと
そう、でその他の人がやってないぐらいやれば、
はい、
勝てるやろと、
はい、
その分野で、
はいはいはい、
だからもう毎日毎日やるって、で必死やで、も
そっか
必死のパッチや、
必死のパッチ時期があったんですね。
そう、いや今も今も、
あ、今も
毎日毎日、
え、毎日なんか、
いやだから毎日俺捨てられたらどうしようと思ってるからいやこれマジで朝起きるたびに、
はい、
そうそう、だから毎日こう読まないといけないし書かないといけない。
へ、じゃあそう、なんかすげえやりたくてやってるわけでもない、う
ん、そう言われたらそうやな、
へ
やりたいというより、ここで生きたいというか、
はあ、
うん、
あ、
そっちの方が強い。
要は長期的な目線があって全体俯瞰したら、うんうんうん、今、まあ、ここに到達したいとか、この状態を安定させたいって ことに関して言えば、うん、今やってることもしたい一環なんですね。
まあそうそうそう、うんうんうん、トータルで見たら
そうだね。
これがあの後5年10年後につながってくるって確信してるからやってる。
うんうんうん、そうですよね。だからやっぱり長期的視点で見れているから、うん、今ちょっとしんどいことも頑張ってやれるみたいなことがあるってことですね。
はい、
あ、分かりやすいですね。だからいろんな人がいて、うんうん、でも結局、うん、今目の前にやらないといけないことも放棄する人もいるんですよ。
放棄する
やりたくないから
放棄してどうするのそれは
いやそれで成果が出せないと苦しむんだけど、うんうん、だから僕は思うのは、まあうん、その自分のなりたい像とか、はい、やりたい実現したいライフスタイル働き方、はいはい、もしくは、まあ、収入とかっていうのがあったら、うん、そこに向かってやりたいんだから今ちょっと大変なことも頑張ったらできるかもしれないんじゃないって思うんですよね。はいはい、だからそのエネルギーが必要ですよね、
うん、
それはなんか明確にだからあるんですか、その理想像みたいなもの。
理想像はだからもう本当に書いて飯を食うって今、
まあ、今の状態、理想なんですよね。
そう、理想の状態で、ね、うん、まあ、もうちょっとこう収入も増やしたいかな。それ今普通に家族が食べれてるぐらい、
うんうんうん、
プラスアルファ、まあ、贅沢な話だけどプラスアルファもっといきたい。
いやだからそれに向けていろいろね、うん、実はやってますもんね。
まあ、やってないともうね、うん、生き残れないからいやだからね、そのみんなちょっとね甘いと思う。
あ、はいはいはい、
うん、だからその一つ、まあ、僕はその書くことに対して、はい、もう普段なんか、まあ、読んでんのも書いてんのも、はい、まあ、最近山とか走ってんねんけど1時間ぐらい35度の中走ってる。
あ、そうなん
ですね。それはなんでかって言ったら、はい、もう書くため、書く体力をつけるために今から下地を積んでる、
は
いはい、40代50代でも書けるように、
は
もうそのためだけに俺全部動いてるから
はだから決まった人は強いですね。もうこの道で生きていくって決めたらもう完全プロフェッショナルですね。
強いっていうかもう楽。
あ、楽。
それのため全部がそれにつながるから。
そうかそうかそうか。迷いもないし、
今日、
そ
う、今日こうやって武田君と喋ってるのもこれ全部書くネタになるし、
はい、
まあ、その今後のことに役立っていくと思ってるから来てるっていうのもあるし、
だからこそやっぱり今聞いてって思うのは、うん、
はい、
もう一生かけてこれを貫くみたいなものを僕自身も欲しいし、おそらくたくさんの人が欲しいと思うんですよ、はいはい、で僕はあの古谷健二とかめっちゃかっこいいなと思って、なぜかっていうと、そのロックに人生を捧げるみたいな、あの魂的なものがすげえかっこいいな、そういう生き方が、そうそうそう、
はいはいはい、
あの魂はかっこいいなみたいなのがあって、だから今僕もあのいろいろそういうものがなんかこう見つかるんじゃないかなと思っていて、あのまあ、探してるっていうかね、まあ、もうそろそろあってもいいんじゃないかなと思ってて、で気づいたらやってたりするんですよね、はいはい、おそらく、
うんうん、
こう人生を通してずっとこれやってるわみたいな。
だから動いてるうちにそこにこうぶち当たるというか、うんうん、まあ、たまたまでもいいけど足が引っかかるみたいな感じで見つかるんじゃないの、
うんうんうん、
そう
やりまくる中で、
やるまくる中で、
うんうんうん、
止まって考えてても多分何も変わらへんと思うけど。
そうですね、うん、それはね絶対に、うん、なんかまあ本当に止まることは死だと思うので、うん、もう とにかく前に進めることでしかないですよ ね、
うん、
だからまあ僕も気づいたら 5,6 年やっぱりそういうコミュニティやったり、はいはい、教育っていうのにやってるんだから、うん、おそらくその中にヒントがあって、うん、まあまあやってるんでしょうね。
だから合ってると思う、うん、その人を育てたり。
そうですね、
俺はもう合ってないって分かったから、いろんな回ぶっ潰してきたからほんまに迷惑かけたから、だからそれもでもやったから分かったことで、
そこでビビってやらないと何も起きないから、
うんうん、
とにかくいろんなことに手、僕もだからいろんなことに手出してるんです
よ、うん、いや分かる分かる分かる、
だいぶだから集中できてきたけど、うんうん、だから何年か前なんかね、うん、全部自分でやってたし、
はいはい、
うん、でいろいろやる中で、うん、自分の向き不向きが、ね、うん、分かってくるもんですよね、
はいはい、
でそのきっかけがたまたま本を読んだら出てきたと、
うん、そうだから暇やったからでも金もないし、ね、本屋さんブラブラしてたら、はい、その代筆屋っていう本を見て、はい、立ち読みを、
はい、
立ち読みしてて、はい、これええわと思って買って、はい、読んだらもうめっちゃ泣いてもって、でこのその辻仁成さんが書いた代筆屋っていう小説で、
はい、
そしてもう俺もやろうと、はい、これを実際やったれと思ってやってみた、は
い、それまでやってた、いや、うん、やってもなかったのがもう終わっ、
だから何もしてなかったの。
え、それ
まで行政書士になって仕事がないからブラブラブラブラして
た、はい、でその頃にはではお会いしたんですかね。
い いやそれからちょっとしてから
ちょっとしてからかで大試合を始めてた
始めてすぐぐらいだから今みたいな覚悟を持ってやってなかったから、うん、まだその時は
でもなんか確かその朝活絡みでお会いしてると思うんですよね、うん、で朝活はどういうカテゴリーっていうか、はいはいはい、どういう職種で入ってますか
朝活なんだろうえ専業主婦とかいやでもその時結婚してへんしな
あそうか朝活は所属せずに
してないと思う
なんでもその関係でお会いした時に、うん、多分でも行政
書士でもその時は、うん、行政書士って名乗ってたと思う
あでも全然、うん、仕事が取れなかったんで
そういやだから仕事ないから行ってたんだもん
そうか
朝活に
そうかそうか、うん、仕事ないし行ってみたけど仕事取れそうもないしそうそうそうどうしようかなと
そう、
うん、そうかいや もうそれもでもやってみたから、うん、あ俺営業不向きだなみたいな
そうそうそう
あの人とのコミュニケーション
なんかもう俺その電話してたもん訪問販売みたいな行政書士ですけど何か仕事ありませんかみたいな
そう
そうほんでしかも弱いから一件で心折れて、う
ん、やめた
ほんでポスティングに変えて
うんまあ、そういう経験はされてるんですね僕もだからホームページ作ろうと思った時に何したかって、は
い、
美容室回りまくったんですよ
すごいな
飛び込みしてね
それが俺できへんもん
飛び込みして断られまくって、
う
ん、だんだんイライラしてきて、
う
ん、なんで俺こんな無限にされんねんと思って、うん、でああ無理やわと思って、うん、マーケティングを勉強しだしたんですよ、
う
ん、
ああなるほど
どうやったらお客さんから来てくれるかなと思って、うん、で それで学んだのが OK だったんですね、うん、今でもそれがねあの使えるというか、
はいはい
ね、その手法がそうかじゃあ、まあ、そもそもじゃ仕事がなくてどんどこで1000円でどうしようかってなった時に、うん、このままじゃ死ぬと思ったんですね
そういやだって飯食わなあかんから
一回その経験し、ねうん、僕も自身もしたんですよだからその騙されてお金なくて収入なくなってどうしようって考えたから、はいはい、だからあの結構言うんですよあの若くてね、はいはい、僕は若い子たちの指導してるから、はい、もう一回全部ねやめたらっていう、うんまあ、会社もだからその、まあ、ビビるの分かるんですよ、うん会社を辞めるっていうのは、
はいはい、
収入がなくなるってすごい不安になるんだけど、はい、一回それやってね、うん、食えない時期があっても死にはしないから、
うん、しないだからその実家に戻ればいいの
そうそうそうそう
俺実家やったからだから行けたもん
そうですよ、ね、800
円ぐらいまで行っても
ああ分かります僕も1年間おかんの飯食わしてもらったんですよ、
う
ん
う
ん、
別に戻ればいいと思う
そうです、ね、
だからその自分一人で何とかしようとするからおかしなことになって
そうですよね、
うん
だからまあ死なないからね
死なない、
うんこのまあ、日本に生まれたらだからラッキーですよね
ラッキー、
こんだけ豊かな国で生まれてるから、
う
ん、
そうそう
もう何でも溢れちゃってるからね、う
ん、パン屋さんいたら耳もらえるしね
そう
俺もらったことあるもん
耳くれるんです
かくれる
じゃあ耳
サンドイッチのあの端っこもらえるよ
耳食って生きてたんですよ
耳いやそんな耳食ってじゃないけど子供の頃もらいに行ったことから
最近行ったから
最近行ってない
この10年以内に行ったから
この10年以内には行ってないけど
子供の頃に行った、
う
ん、
そうそうそう
本当だからそれ豊かですよねそんな、うん、パンの耳だって
そうやで、
ね、
コンビニ行ったら昔はもらえてんからその弁当、ね、今はあかんらしいけどその賞味期限切れたやつはは
でも多分、うん、裏のなんかゴミ捨て場行ったら
あるよまあだからそこはね一線超えろとは言わんけど でも溢れてるよ死にはしないと思うあの餓死することはない
と餓死した人見たことないですもんね
まあないよ
ないですよね
ない、
うん、だって、うんね、あのホームレスの人たちも生きていけるから
生きてはるし、
ね
うん、
だから何とでもなるんですよね
なるなる
だからほんまビビりすぎるよね
そうでなんかこの間もその奥さんと喋ってて、はい、その傷つかずにそのなんか企業成功させたいみたいな、
はあ、
失敗押したくないみたいな、
うんうん、
ありえへんからそんな
そうだね
そうなんかそういうのが多い、
まあ、そうだよね、うん、だからうん覚悟を決めるのがまあ一番最初ですねやっぱりね
そうです ね
もう思い切って飛び出してみるとかね
とりあえずやってから考えたらいいんじゃないかなとりあえず
それが難しいんですよだから決めてやってから何とかするっていうマインドセットっていうか何とかしてからやるんじゃなくてもう決めてしまってやり始めちゃってうわどうしようってなってから自分で問題解決をするようにすれば何でも解決できるようになりますもんね。そうか
俺だからそのまあ行政書士の仕事それこそ第一で始めたら行政書士の仕事もいっぱい入ってきて何でか知らんけどで行政書士の仕事もやったことないからやったことないけど来るからネットでどんどん来だしてそうほんでもうその一件一件手当たり次第市役所回ってとりあえずできますって言ってからもう冷や汗かきながら回って
今もやってるんですか
今もやってるよ
あそうなんですね
やってるたまに行政書士の方は、
はいはいはい、うん、
でも今はその大体わかるけど、うんうんうん、最初何もわからない状態で、でもいやできますよって言ってガチャって切ってからブワーって走るってい
う。そうですよね。だから、うん、僕もねホームページ作る時に、はい、PHP とかなんかわけわからん言語言われてもわからんわけですよ。は
い、分かんない。
でもそこで分からないように分かりますって言って、
う
ん、そこから勉強しますもんね。
そうそうそう。
で何とかするみたいな。
何とかする。
で最悪誰かに頼んだらできます
よね。あ、そうそうそう。先輩頼るなり、ね、何とか、うん、外注したらいいやもん。
そうですよね。
最悪。
だからもう最初ほんまハッタリですよね。
うん。
ハッタリでこう生きてましたからね。
そうそうそうそう。
だからそれすごく大事だな。
あとやってる同業者に依頼者のふりして聞くとかね。何十件もやってますもん。
へえ。そうそうなんですね、うん。それで教えてくれるんですよね、やり方を。
だって相談者のふりしてるから。
は
あはあはあ、うん、あ、一回バレたけど電話番号で。まあそんなこともあった。
いろいろやってるんですね。
いろいろ、そらもういろいろやったよ。
いろいろ。そうか、うん。いつ見つかったんでしたっけ、大質屋ってこれだって思ったのは。
これだって見つかったのはなんかお客さんからの反応が中島さんに頼んでよかったっていうのがなんか来てから、あ、これで行こうっていう。
いくつの時ですかそれ。
でもそれもほんまに 3,4 年前やもんね、まだ。
あ、そうですか。
最近
でもまあ3年間毎日そればっかりやってたら突き抜けられるわけですね、
うんうん、まあでもそれしかないから、
うん、
あとは自信持ってやるっていう。
地図もね、 京都駅からここまで
ここまで迷った。
何分ぐらい歩いたんですか。
4キロぐらい歩いてたから、まあ、3、40分歩いてたんで。もっと歩いたかもしれない。
いやいや、この辺で活動されてましたよね、最近までね。
な、全然分からへんから。
分からへん、うん、いや最近だからさっきもちょっと言ってたんですけど、うん、なんかこう没頭できたり一個のことにすごい集中力ある人って、うん、はいはい、地図が読めなかったり、
あ、そう、
なんかやたら方向音痴だったり
する。頭悪いだけやと思うけど。
いや、そういう人が活躍するんでしょうね、うん。
まあどうかな。
でも僕なんかすごい器用貧乏なんですよ、うん、だから今後
一緒やと思う。
いやいや、器用貧乏。
器用貧乏。
器用なんですね。
器用、器用。
あ、そうですか。
器用だと思う。なんかいろいろ手は出す、うん。
はいはい。でも出して執着していく。だから、うん、さ、これからは企業、うん、企業じゃない、企業リッチ。企業リッチって言おうと思って。うん、別に貧乏じゃないもんだってね、
う
ん、お互い。
そうだから、まあ、飯は食えてるから、ね。
そうそう。企、う、業、ん、リッチ。
企業、企業、企業リッチ。
企業リッチ入らせようと思ってね。
なるほど、
うん。だから自分は器用やけど、なかなかうまくいかへんなって思ってる人たくさんいると思うんですよ。
うんうんうんうん、
でも、必ずうまくいくっていう例を見せて、企業リッチを入らせていこうと思って、
ね。だから、タイプがあるやん。
まあ、
その武田君みたいなタイプと、俺みたいなその一つ没頭するタイプ。
うんうん、
だから、その、自分がどっちのタイプかっていうのを見極めるのも大事やん。
それはすごい大事だと思う。
そう。うん、そのためには、それをやらないといけないから。
そうですね。
なんか僕みたいに人に迷惑かけながら、いろんな会をぶっ潰していくっていうね。うん。ことも必要も頭下げまくってすいませんでしたと、
ねね、
まあ、でも俺には向いてないってい
う。いやでもね、ぶっ潰されるのも自己責任だから。
まあね、そこに寄ってきはった人やから、
そうそうそう、まあ、そこっちも自己責任だけど、うん、みんな自己責任、うん、
いい音ないからね、
うん、そうそう、中でやっているから、うん、まあ、いろいろやってみて、うん、そのだから器用さをどこに集中させていくかっていうことだと思うんですよね、はいはい、
うん、
あとはまあ本当におっしゃる通り自分の強みがしっかり分かるとか、はい、自分の特性、うんうん、こういう時に自分はエネルギーがガッと湧くとか、
うん、
あんまりそういうのあります。
何、
僕はね、すごい気分屋なので、
うん、
エネルギーがガッとなるとすげえ速度で物事を完成させるんですよ、実現化させるんですよ、短期間で、
はいはいはいはい、
でも湧かない時は何ヶ月経ってもできないんですよ。
わかる、
わかります、
一緒一緒、
あ、一緒ですか。
俺工場でコピー機組み立てた時にめちゃめちゃ早かったもん。あの記録俺まだ誰も破ってないんだよ。すっごい早かった。
それはワクワクしてるんですか。
タイムトライアルしてた自分の
中で。あ、そういうタイプの人ね。
最短でやったろう思って。
はいはいはい、うん。そういうタイプの人も結構いるな、周りに。うん、自分の中でなんかこう競争しだす人、ね。
そうそうそう。
そうかそうか。
どうでも楽しみがあるから。
もう僕はね、完全新しいものをクリエイトしていこうと思った時に、それイメージできた時に絶対できるという確信が落ちた時に、もう数日数ヶ月で、
はいはい、
形にできるっていうのが自分の強みなので、
ね、うん、
それを作ってはこう渡したりしていくっていうのが向いてるのは分かっていると
、
う
ん。はいはい。
だからその自分の強みをどんだけあとはもう生かして、それを体系化してなんか仕組み化して、あとはできないところは人にお任せしてっていうところをなんか追求していくのがすごく必要なんじゃないかなと思ってます、うん、
とにかくだからやらないと。
そうだね、
分からへんから、自分が一体どこにいるのかというか、そのどの立ち位置もそうやし、自分に向いてるものとか、
そうそうそう、まあ、だからいろいろやるからこそ、
そうそうそう、
これ向かない、あ、うん、これ向く、あ、この時すげえやる気出るとか、
うん、そうそうそう、
これやる気出ないみたいなね。
絶対ほんで無駄なことないから。
そうですね、
ほんまにそのあの何かに役立つから、はあ、絶対。
ちょっと最後にあの聞きたいのが、はい、毎日書かれてるじゃないですか、はい、毎日書いているコツ、
はい、コツ、
うん、要は続けられないっていう悩みを持ってる人僕含め多いと思うんですよ、
はいはいはい、
毎日同じこと、はい、やることをする、うんうんうん、それをどう実現してるんですか。
もう作業にするっていうこと、うんうんうん、で要するにあの習慣化させる。それにはもう同じリズムで生活する。もう多分これしかないと思う。
イチローみたいな感じですね。
そんないいものじゃないけど、でもそうしないと、うん、もうよっぽど強い人は別だと思うけど、
そうですね、
俺みたいなその凡人はそのもう完全にマニュアル化、はい、それを思んないって言ったらもうそれまでやけど、
は
い、でもそうしないと変われないと思う、
はい、
徹底してもそうする。
そうですね、うん、そのコツあります。なんかただこのマニュアル化っていうかこう、うん、同じタイミングでやるんですよね。例えば、うん、僕の場合はおそらく、
はいはい、
朝起きる時間を決めて、うんうん、その朝起きてからの次のステップが一番習慣化しやすいと思うんですよ、はいはい、でその時間に起きるってことは前の日の夜の、うん、寝る時間を合わせに行く、うんうん、6時に起きるんだったら僕の場合は12時に出ると、はい、6時に起きて歯磨いてそこからする1時間は毎日同じことができるみたいな、
はいはいはい、
だから僕はそうやってなんかこの朝を一番習慣化したいものを持ってくるんですけど、
あ、なるほど、
なんかされてます
よね。僕もだから朝型にしてるけど、はい、例えばどうしても夜遅くなる時とかは、
ね、
あの起きる時間を遅らす、1時間遅らすとか、
うんうんうん、
だからその自分が6時間寝れたら6時間にこう合わせてこう前後関係を調整するっていう、
は
い、
あ、そっからの、うん、なんだろう、ステップはいつも通りやっていくみたいな。
そうそうそう、微調整はした方がいいと思う。あんまりガチガチにやると、はい、睡眠時間削っていくと、
そうですよね、
その集中力が、
はい、
減っていくんで、
はいはいはい、
うん、
そうか。ちょっとそれでも今度やってみようかな、
うん、
今ねやってないんですよ。
あ、
やる期間とやらない期間があって。
あ、なるほどなるほど。
やってる時はね、あの、うん、セルフイメージ高いんですよね。俺やってるぜみたいな。やらなくなるとなんかだらけてんなみたいな、
うん、いや俺弱いから、そのやらなくなったらもうやらへんもん、
はあ、
もう完全にだらけてダメ人間になってるの分かるから、
はいはいはい、
だからもう怖いからやってる。
ダメ人間になる時ないんですか、じゃあ。ここ最近、
ここ最近はだから子供が要するに8時半に送ってって、
はい、
で8時半から4時半までが保育園、
はいはい、
この時間に合わせてやらないといけないから、
はい、
だから時間がもう限られてるので4時半以降は俺仕事しないようにしてるから、子供に会ってからは。だからもうその、9時から4時半っていう間に、はい、こうちゃんとやって
どんだけ集中できる、
そうそうそう、やらないといけないから、
仕事する時間をもう限定してやってるわけですね。
そうそうそう、
それはすごい参考になる。僕なんかもう一日中ね、
はいはい、
起きてから寝るまで仕事やと思って、仕事っていうかもう仕事か遊びか分からんけど、とにかくずっと考えてずっと行動してやってるから、はいはい、なんかこれをね2時間でやるとか言ったらすげえ勢いでできる気がする。
俺結構だからカフェとか行ってもう2時間やったら2時間ガチってやる。
あ、それ以外はもうしないみたいな。
しない、
あ、うん、それ理想かもしれないですね。でもね、
めちゃくちゃ集中できる。
あ、
その方めっちゃ疲れるけど
ね、
フラフラなんで。
あ、そういうのも面白いですね、うん、あんまり考えたことないですわ。
いろいろ試したらいいと思う。
そうですね、
自分の体、
い
ろいろ人それぞれやから。
いやいや、ほんまそう
よ。8時間寝なあかん人もいるし、はい、6時間でいい人もいるし、
はい、
だからそれを試した方がいい。
いや、ほんまそうなんですよ、うん、だからもう自分のなんか特性に合わせて、うん、いろいろテストしながら自分に合うやり方とか、うん、なんかね、成功法則なんか自分で見出すものだと思うんですよね。
ね、人生なんかこう壮大な実験みたいなもんやから自分 の, その体使って実験してるようない
いですね、壮大な実験。
ここ、こういったらこうなるかな、いや、ここちゃうなみたいな。そう、
ほんまそうですね。だからずっと PDCA を繰り返すみたいな感じですよね。いや、だからそれをやってみよう。でも今度、うん、
ぜひぜひ
ね。僕は結構だらける日があるので週にね1回ないぐらいかな。でも、
はいはい、
もう休みの日はね、もう朝から晩までだらったらしてしまう。まあでもそれも大事かなと思ってみたり、いや、いやみたいな葛藤があったり
いや、いいと思う。だから俺の場合その子供を見ないといけないから、
はい、
まあ、状態的に今、はい、奥さんもうすぐ生まれそうやから。
あ、そうですもんね。
だからね、その子供見てる間にストレス発散とかしてるのかもしれないし、
うんうんうん、
癒されたり、
うん、まあ、とにかく自分に 合っているものを探せと、うん、いうことですよね、
うん、とにかく動いて
ね、うん、いや、習慣化っていや、ね、うん、なかなかね難しいなって言われてますけど、うん、とにかくそれを実現するためにいろいろやってみろと、はい、いうことですね。はい、早いもんでもう時間ですよ。
終わり、
はい、
早い。
さあ、 本日のゲストは大室屋中島康成さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組は株式会社 T ブレイン男塾の協力でお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。